奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はなんかね、
はい、
すっごくね普通な感じ。
普通な感じですか。
あのね、ほら、
は
い、
い
つも眠くて、
はい、
しょうがないからもうやけになって大きな声出してんのよ。
そうなんですか。
そう、ハイな感じにわざとしてるんだけど、ね、
なるほど。
今日はね、なんか普通、
あ、じゃあちょっと遅刻した方がいいってことですか。
睡眠時間がいつもより多いからね。
その方がいいっていうことですかね。
なんかいいんじゃないの。
奥井さんほら、うまく眠れないって、ね、いつも、まあね、おっしゃってますから ね、 やっぱりね、
ハイの方がいいのかな、それともなんかこう
普通の方がいいって思いますけど、ちょっとかどうでしょう、後でちょっとスタッフに。
あ、そう、ね、
はい、確認してみましょう。
番組的にどういうものかよく分かんないんだけど、
はい
はい、とりあえず、はい、まず今日の日経一面トップ、
はい、
原発の発電能力最大、
はい、
これ世界の話ね、日本じゃなくてね、
はい、
今年 AI とか脱炭素を牽引が牽引、うん、はい、あの AI ってやつが出てきてですね、はい、
うん、
はい、
電気使うって言ってましたもんね、奥井さん。いつ
も
ね、
とんでもない電気の使い方なんですよ、
ね、
もう今までではもう考えられない、はい、桁違いの電気を使うんですよ。だから今日本国内でデータセンターをね、うんうん、
はい、
大量に作るというわけです。
はい、まあ、必要になってくるわけですよね。
もうアマゾンだの、マイクロソフトだの、オラクルだの、もう2兆円以上投資するって言うんですから、
はい、
日本だけでね。それは世界でも投資しますよ、
うん、
ただ日本ではデータセンターっていうのまではできるけど、発電所まではなかなかできないですよね。発電所となると原発っていうのが、
はいはい、
今手っ取り早いってことになってるわけですよ、
うん、はい、
脱炭素ってことだから、
はいはい、
でしかも日本と違うのは、ああいう大きな国、例えばロシアとか中国とか、うんうんうん、
国土
フランスもとか、
広いですからね、
アメリカとかね、
はい、
ああいう広い国は、
うん、
国土の中に最終処分場を作れるわけですよ、
うんうん、まあ、自分の国の中ですよね。
そう、自分の国の中でどっかに、はい、うん、最終処分場といって、地下なんか随分深いところに、
はい、まあ、そうですね、300メートル400メートルとかですね、うん、
はい、最終処理した燃料を、はい、埋めるわけですよ、はい、埋めることができるわけですよ、
はい、
日本はそういうのないから、
うん、
ないので。
日本はでも地震がありますからね。
そう、この国でこの国で最終処分場って言われたってね、
うん、まあ、今ね探して、まあもう20年ぐらいかけて探してますけど、
今フランスに持ってってます。
はい、あ、まあ、そうですね、うん、使用済み燃料ですよね、う
ん、そんなもん足りるはずがないんで、はい、やっぱり国内、国内は無理だね、これ。
私もそう思いますけど ね、まあ、今プールに入れて冷やしてね、うん、使用済み燃料ね、
一応調査っていうのはするんですけど、
はい、
これだけ地震が多いとね、まあ、いずれにしても、
はい、
この10年間で約70基設立、はい、申請されたんです、原発が、
はい、世界でってこと
ですね。世界でね、はい、で結局ですね、発電能力はそれで 6% 程度増えたんですね、
はい、
中国は39基新設して、これはすごいですね。中国はもう経済規模が大きくはなっているんで、それは電力いりますわね。
はい、そうですね、
うん、であまりにも石炭火力の発電が多いって言って、
空気がね、
うん、
本当に、はい、
世界からも文句言われて、
はい、
でも実は日本も同じように文句言われてるんですよね。原発ダメって言われたら火力発電しかなくて、
はい、
ね、いや他にも水力とか太陽光発電とかあるだろうって言うけれど、はい、いやそんなに容量がないんだよ。だから、
はい、
結局火力になるんだよね。で中国はそれ結局原発に求めて39基、はい、発電能力4倍になった、はい、大したもんですね、
はい、
今年の5月には56基目の原発が稼働している。
うーん、
いやすごいね。
うん、まあ、でも奥さんが最初に指摘した、でも国土が広いで、だから津波の影響が
なくて、ね、
日本はでもやっぱりほら、
要するに最終処分場っていうのがあって、
はい、
全部サイクルがきちっと回ると、
はいはい、もうそこを作んないとですよ。
そう、
はい、
サイクルが回ってね、
はい、
くれるっていうことが保証されれば、
うん、
それはまあなんとなく、うんまあ、それならいいかなっていう気がある、はい、
そうです、う
ん、でそこに最終処分場まで持っていくための技術って日本はなかなかのものあるんですよ、はい、
うん
だけど今回のね今ようやくデブリの抽出ってやってるわけじゃないですか、
はい、まだこれからですから、
ね、
でも数グラムしか取り出せませんか取り出せるかも分かんないですから
あれを見てるとね一応断った時というのは大変なことになるってことも分かってるわけだからそのことも含めて、はい、廃炉技術というものもきちっと作って最終処分場の技術というものもないと、
はい、
我々地震大国の日本ではちょっと安心はできないですよね、
うんはい、あの説明してちゃんと理解を得れば私は、うん、あの原発はいいと思いますので、はい、
ちゃんとできればね、
うん、そこをちゃんとね説明して、
う
ん、
あと核融合っていうのが今一生懸命やってて、うん、まあ 2,30 年したらできるかもしれないんだけど、まだ分かんないこれは、
はい、新しい技術は、
うん
また先です今使ってるタイプがだからやっぱりちゃんと手堅いんですよね、
うんうん次いきます、
はい、
次はね、
はい
あこれも日経新聞ですね、
はい
今日の日経で不動産含み益最大にっていうのがあってですね、はい、あの上場企業が持っている不動産、
は
い
うん、
不動産って、
はい
母価と時価ってあるんです時価っていうのは現在売るといくらになるかで、
はいはい、なるほど
母価っていうのは、はいもともとその帳簿に載せた時の価格
うんなるあ、まあ、買った時のね帳簿の簿なんですね そ, か、うん、
そうするとねその差が出るわけですよ、
はい、
だって昔買ったやつって超安かったりするじゃないですかです何十年も買ったやつ、
はい、そうですねで上がったりしますからね
今上がると差が出るでしょ、
はい、
これ含み益というわけですこれがねなかなかたくさんあるわけですよう
ん
これが過去最大になっていて、
はいはい
こういうのをうまく利用しないとダメだよねっていうことになってるわけです。
なるほどね、
一番多いのは不動産屋ですね、当然。
はい、そうです
ね、あの三菱地所、
はい、
4兆8499億円。
すみません、4兆あれ
本当だ。何この4兆円って三菱地所。三菱地所と言ったら丸の内あたり一帯ですよ。
まあそうね。丸の内は強いですね、まあ、東京駅とね、丸ビル新丸ビルと
そうそう、
はい、あそこら辺の一帯開発、
うん
でね、
これに住友不動産とか三井不動産、
はい、三井
で不動産大手3社って言うんですけど、
はい、
これ合わせると合計12兆2138億円、
はい、なるほど
ちょっとすごいね
はい、これも首都圏のやっぱり、まあ、あちこち再開発してますしね、
うん、この他にね、
はい、
例えば鉄道関連だと、
はい、
東急、
うん、東急はそうですね、
ね、
はい、
不動産もたくさん持ってて、ねはい、渋谷があるからね、
はい、あと今までそれ一大開発だからですからね渋谷ねちょっと駅がもう様式と変わり、ま、何年後に変わりますからね、うん、
4084億円です、
はい
うんJR 東、
はい、
これ持ってますよね当然、
はい、
1兆6302億円、
はい、
あ1兆6232億円、
はい、
まあそりゃそうだ
うーん
いずれにしてもね、はい、これ持ち腐れをしていると何が起こるかっていう話で、はい、持ち腐れをしていると必ず物言う株主だとか
うーんなるほどそうかそうか、はい、
海外の人から見たら
うーん
何なんでこんな高い不動産持ってて何もしてないのとか
うーん
そういうことを言われるんですよ、
はい、
だから何かやらないと、
はい
まずいんじゃないのとで不動産屋が持ってる分には、
はい
まあまあ許してくれるわけです、うんうんうん、不動産屋だから、
まあ、そうですよね、
うん、でもそれ例えば東京ガスなんていうのが4472億円持ってるわけですが、
はい、
何これっていう話になって
なるほど、ね
まあ、そこに絶対文句言われるわけです
よそうですねそこ何が立ってるのかって感じがしますもんね
うんうん、豊洲とか行くと、
はい、
なんか東京ガスの大きな敷地があって建物建ったりしてるんですよ、
はい、
あそうだったんだみたいなね
うーん
ほらあの辺り豊洲の市場の辺り東ガス の,、うんうんうん、敷地だった
はいはいはい、はい、
それで
なんか化学工場があって
そう
だけど
そういう問題あったじゃないですか、
は
い、
マンション建ったりするにはっていうので、うん、あれですよそうです HI の, アラウンドの劇場が、うん、回る劇場があったりしてちょっと広大に空いてますよ空いてますよね
そう、それからね、
あるあるありました
そういうところどうすんのってことになるから、
はい、
不動産屋じゃないんだったら空いてる不動産なんとかするのが当たり前なんで、
う
ん、
そうです、人が集まるようにね、うん、
そうそう
作るとか、あと売るもですか、売却もですか。
売却もありですね。西武なんていうのはもうガンガン売却してますね、
はい、なるほどね、はい、
西武も売却、
うん、
野村不動産も、
はい、
どんどん売却、
うん、
いらないところをね、
なるほどね、
うん、やっぱりそうやっていかないと生きていけないんでね、うん、
はい、
でこういうことなので、
はい、
先週発表になったんですが、
はい、
この放送の後、
はい、
GDP、 この4月6月の GDP っていうのが、はい、なかなか良かったんですよ、
はい、
年率換算で 3.1% 増ですから、
はい、
まあ良かったですよ、
はい、なるほど、国内総生産、
うん、これが給料、雇用者の報酬が久しぶりに上がったということなんですよね、
はい、
実質的にね、
はい、
そういうこともあって、これもともと岸田政権が狙ってたとおりです、
はいはい、
岸田政権はこれによって、うん、支持率が向上するだろうと思っていたわけですが、そこまで持たなかったですけど ね、
そ う、 ですね、
うん、まあ、そういうことで消費が持ったわけですね、はい、ちょこっとだけ上がったわけですね、はい、まだこの4月6月は円安だったので、
うんうん、
企業の業績がすごく良かったんですね。
なるほどね、うん、本当だ、 GDP600 兆円超え、
そうなんです、
なるほど、
だから、うん、これは、とってもいいニュースではあるんですが、
はい、
ご存知の通り、
うん、
急に株価が下がって、
はい、
また戻して、
そうです、ね、
ドタバタして、
はい、
で円は高くなって、
うん、
つまり、
ね、
円安効果で業績が良かった自動車だとか、
はい、
そういったところの業績がこの後どうなるかというのはちょっと難しい、
はいはい、様子見ないとって感じです
かね、様子見ないとわからない、
はいはい、
だから、4月6月はとても良かったけれど、企業の業績も良かったし、
はい、
GDP も良かったし、企業の含み資産も良かった、
はい、
だけどこの後はちょっと円高の状況を見ないと分かんないかな、
はい、そうですね、
ということです、
はい、
次いきます、
はい、
これね気になったんでね
、はい、
わざわざここに持ってきたんですけどね、
あれ何ですかこれは、
USJ のお客さんの数、はい、ユニバーサルスタジオジャパンですね、
はい、
これが世界に3位になったってんですよ。
世界ですか、これ日本国内じゃなくてってことですね。
これ難しいんですけどね、
はい、
日本国内で言うだけでも難しいんですよ、
はい、
っていうのは日本国内だと舞浜ディズニーランドって、
はい、
ディズニーランドとディズニーシーって僕らはほとんど一体で見えてる、
はい、別なんですね。
一体で見てない、普通
見てます、見てます、
今日はどっち行こうかみたいな。
そうですそうです、はい、
でも一応ランドとしては別なのよあれ。
本当だ、
まあ、だって
ランドとシーに分かれてますね、
チケット別だもん、
うん、はい、まあ確かに別ですね、うん、でもこちら足しちゃうとやっぱり
そう、
東京ディズニー、
うんうん、これがねランドとシーを分けると、
はい、
日本国内では USJ が1番で、
はい、
ディズニーランドが2番、
うん、
でディズニーシーが3番ってこと
だよね、はい、そう
ですね、これ世界で見るとどうなるかって話なんです、
はいはい、
これ1位はね、
はい、
不動の1位2位っていうのがあって、
はい、
両方、まあ、ディズニーなんですけど、
はい、
フロリダのマジックキングダムとカリフォルニアのディズニーランドですね、
はい、
これが来客数が1772万と、これ去年のね1772万と1725万、
はい、
これ、まあ、どっちが1位でも関係ないんですわ、
うん、ちょうどこれほぼ似たような人数ですね、
うん、だってフロリダかカリフォルニアかっていう話なんで、
はい、
これに対してユニバーサルスタジオジャパンは1600人、はい、万人ですから1770万人 の、 ディズニーチームに対して1600万人ですから、
はい、うん、結構迫ってますね。
いや迫ってますよ、
ね、はい、しかも増加率が高いのがすごいですね、
うん、そう増加率3割ですから ね、
ね、はい、
これねディズニーランドはだから USJ1600 万人に対して、
はい、
ディズニーランドは1510万人だ、
はい、
これ増加率 26%、
はい、
でディズニーシーは1240万だから、
はい、
ランドとシーを足すと2750万人なので圧 倒的にマジックキングダムを抜くんです。
でここは何でしょうね、
圧倒的に世界一なんですよ、はい、出すとね、はい、でもまあそういうわけにもいかない、はい、これちなみにね、ヒロさんが大体ね、マジックキングダムが50万平米、はい、ディズニーランドが40万平米、ユニバーサルスタジオもディズニーランドも50万平米ぐらいなんですよ。
うーん、
ディズニーシーもね、
はい、
うん、ただね5位にね上海のディズニーランドって、
はい、これあとこの増加比率がすごいですね、この中国
約100万平米 、はい、あるの2400万人ね、
はい、
スカスカでしょうね、ま
あ
ま
あまあ、そういうことか、倍あるのにっていう、う
ん、あの香港の隣マカオの上にあるあの、はい、世界最大の水族館、
はい、
チャイムロングオーシャンキングダム、はい、これも多いですね、これ1130万平米あるんですけど、
はい、
まあスカスカでしょうね、
スカスカでしょうね、はい、でもディズニーランドが強いってことが分かりました、はい、日本のありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。